そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
こんばんは。
こんばんは。
はい。歴女。
はい。私違いますよ。
歴女
流行って、歴史苦手です。
歴女流行ってるらしいですね。
流行ってるみたいですね。
今日のそこアニのテーマはですね、まさに歴女向け、
はい、そうですね。
コメントいただいたのはおっさんばっかりのような気がしますけど。
いかに女性がこの番組を聞いていないかっていうことかもしれないですけどね。
いや、結構聞いてないことはないみたいですよ。
そうなんですか。
女性のリスナーさんもいるんですけどね。でもうちのリスナーさんは
歴
女がいなかったってことじゃないですか。
あら、まあ、なるほど。
まあ、天狗さんぐらい。
いや、私まだまだあのライトユーザー。
あ、ライトユーザー。あ、なるほど、
ね、ライト歴女です。
しかも天狗さんどちらかというと戦国よりも向こうの方が好きなんでしょ。
中国？
中国の方が好きなんでしょ。
はい、大好きです、中国。
そうですよね。
はい。
ということで、今日のテーマは、
今週のテーマは戦国バサラです。君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。そこはに。
時は戦国。天下統一を狙うべく、全国各地で強者たちが時の声を上げる。ある者は己の野心のため、ある者は気高き理想のため、おのおのに譲れぬ信念を胸に抱き、戦乱の世を駆け抜ける。戦国バサラ。いやー。このコーナーって緊張しますよね。天狗さんがたまにこう緊張してるのがよくわかるみたいなね。
聞いてて緊張しましたよ。この音頑張れって思いましたもん。ちょっと困ったから。
はい、はい、そこカットされてるから言わないの。
ええー。
はい、ということでね、今日の特集はですね、戦国バサラです。
はい。
もう、なんと言っていいのかよくわかりませんね。
なんて言えばいいんでしょうね。
はい、
でもこのおかげで歴史に興味を持つ女性が増えたことは間違いないですから。
はい、あ、そうなんですね。
そうですよ。あと、宮城県への投資もかなりアップすると思いますよ。
まあ、宮城県への投資はね、アップでしょうね。これ、もともとはカプコンのゲームなんですよね。戦国バサラシリーズ。
はい。
天狗さんやってるんでしょ、これ。
第一作目からずっとやり続けてまして、はい、やっぱりこのバサラとかの前って、光栄の三国無双っていうゲームがあるんですけど、はいはい、ご存知ですか？
私、ネット版の三国無双やってましたよ。
あらま、
はい、
ちょっとそれのパクリかなっていう流れが最初あったんですね。
はいはい。
ところがどっこい。あまりにも面白いがゆえに、
はいはい。
ちょっと今ではこちらの方が主流かなっていうぐらい。
あ、なるほどね。はい。光栄の無双シリーズを自分たちで作ったらという感じで作ったのがもともときっかけだったと。
あ、そうなんですか。
ね、
なんでこんなちょっとバカな内容にしたんですかね。いいぞって感じですけど。
同シリーズのヒットにより、伊達政宗、真田幸村、長宗我部、元親といった戦国武将が若い女性の間でブームになり、グッズを購入したり、ゆかりの地を訪れる観光客が増えていると。
うん。
すごいですね。
すごいですね。素晴らしいですよ。
は
い、
ゲームとしては、戦国バサラプレイステーション2で2005年発売。
うんうんうん。
ここからスタートですね。
へぇ。
最近だと戦国バサラバトルヒーローズ PSP で4月に発売されてるみたいですね。
そう、格闘ゲームにもね、なって。
これ格闘ゲームじゃないの、もともと。
違いますよ。あ、格闘ゲ、アクションゲームではありましたけれども、格闘ゲームではなかったんですよ。
陣取り合戦とかあんの、これ。
陣取り合戦って何ですか。いやいやいや、その古めかしい言い方。ちょっと通じません。
あ、わかりませんか。こう、なんか要は、こう、なんていうの、その地域を取っていって、最終的に天下統一を目指すとか、そういうタイプなのかと思ったんですが。
そういうタイプです。そういうタイプです。
あ、 一応そういうタイプなんですね。
うんうん。まあ、各キャラクターにストーリーがあって、
はい。
まあ、その男たちの、まあ、女たちの感動する物語を、別に感動ってわけでもないんですけども、
感動する。
まあ、バカバカしい物語を、
はい。
バカバカ
しい。バカバカしい。バカバカしい。
言い過ぎました。すごいかっこいいんですよ。はい、でも、え、かっこいい？
はい。かっこいい？
非常に、
はいはい。
笑えるぐらい。
笑えるぐらいかっこいい。
うん。
はい。
そうそう。そのストーリーを楽しむものだったんですが、
はい。
はい。私は、すべて全キャラ、すいません。全キャラではないですけども、かなりやり込みました。
あ、やり込みました。なるほどね。はい、まあ、じゃあ、天子さんに聞けば大体何でもわかると。
そうですね。多分わかると思います。
はい。ね、アニメの方は2009年4月より TBS 系で放送中、全12話なんですけれども、うん、史上初の中部日本放送、毎日放送との共同制作深夜アニメ。これやっぱりあれですか、中部日本放送っていうぐらいですから、伊達政宗関係ですかね。
そういうことなんです
ね。そういうことですかね。
史上初ってそんなかっこいい言い方しなくてもね。
はい。いやいや、まあ、だってね、いろんな商売があるからいいんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
いや、これは素晴らしいことだと思いますよ。
うん、うん、うん。
私もね、ほら、だから、戦国バサラは、一回目見たとき、なんじゃこりゃでしたからね。
すごかったでしょ？
すごかったですね。いや、面白い、面白くないとか言うんじゃなくて、なんだこりゃっていう感じでしたからね。
そうそうそうそう。
ええー。でも今、毎週楽しみにしてますよ。
そうなんですよね。その、バカバカしすぎて、ネタ的に面白くて、見ちゃうでしょ？
いやー、いいね、あれね。
次、どうなっちゃうのって。
どうなっちゃうのっていう。
どんなふざけた。
もういいよね、セイントセイヤでね、これね。
あ、そうそうそう。
はい。ノリ的にはね。まさに今週もね、結構来てましたけどね。
あんま出してないんでね、私。
はい。ということで、コメントいっぱいいただいてますんで、
はい。
どんどん行きましょうか。
はい。ではご紹介しましょう。今週もたくさんのコメントありがとうございます。メカニクさん、今回の特集、戦国バサラですが、好きなキャラクターは、サルトビサスケです。普段はひょうひょうとした態度で軽いキャラを演じながら、実は凄腕の忍びで、真田幸村、武田信玄からも熱い信頼を得ている、あのギャップがいいですね。あと声優の小安さんのあの声も大好きです。実際の歴史とは異なる展開をしているので、どういうエンディングを迎えるのか楽しみです。
はい。まあ、歴史ものじゃないですよね。
そうですね。
歴史に出てくる有名人を、こうね、いろいろ配置した、アクションヒーローものですか、
うんうん、アクションヒーローもの、そうですね。
はい。
そう、サルトビサスケが好きですか？私は武田信玄ですね。
サルトビサスケ、小安さんですもんね。
そうですね。
なんか小安さんにしてはちょっと今までにない感じのキャラクターじゃありません？
ああ。
まあ、イケメンはイケメンなのかな。
でも、ちょっと、なんて言うんですかね。少し2枚目なところも。
3枚目っぽいキャラクター。
あ、そう、3枚目、3枚目、違えた。
ね。
そうそう。
でもやっぱりこう、美味しいところは美味しく撮ってって、美女をゲットしていく感じはやっぱり、いかにも肥やすみたいな感じじゃないですか。
美女ゲットしてますか？
してないですか？なんだっけ。
春日？
ほぼヌードに近い女。
春日でしょ？ゲットしてるんですか今週。
ゲットしてましたよ、今週。
ちょっとやめてあやめて
もう、剣心亡き後、春日はもうね。みたいなね。はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、トーチヒロキさん、ありがとうございます。戦国の時代にあんなガトリング砲やガンダムみたいな戦士、そして衝撃波も出るという何でもありな感じをあれだけやってもらえると面白いですね。キャラクターの個性がそれぞれ強すぎるのもいいところですよね。ただ死ぬのが早すぎるのは残念でしたね。長政様とかもっと活躍が見たかったです。わかります。長政様で。長政様で全クリしましたからね。
天子さん、天子さんは長政びいきなわけですね。
めっちゃ長政びいきですよ。
まあ、いい、かっこいい男でしたよね。
そう。悪と無駄口は許さない。
おお。なぜそれなのに、なぜそれなのに、織田信長のいいなりみたいな。
そうなんです。あ、お市のことを愛していたがゆえなんですよ。
ああ、お市がね、今回で。
やめて
今回で、みたいなね。
ああ、
またね。
覚醒するとですか。
お市のキャラクターがまた、こう、あれですよね。
すごいんですよね。
いや、すごいんですか、あれ。
いや、お市はめちゃめちゃ人気のあるキャラクター。
え、そうなの？のとさん。
野田さん。
野田さん。え、でも、はい、お市は戦わないんでしょ？
あの、戦ってますよ。主要キャラですよ。
え、そうなんですか。今まで、このアニメの中で戦ってる姿とか一切なかったと思うんですけど。
そうなんです。でも、めっちゃ強いですよ。
え、お市が。あのお市が。
そうです、そうです。あの、なんというか恐ろしい技をいっぱい出して。
それは出てくんのかな、アニメで。
見たいですよね。
撃たれて死にそうでしたよ、今回。
本当に
死んだところは見てます、出てないんですけど、撃たれそうでしたよ。
もうゲームの中ではもう信長と一騎打ちですよ。
とてもそれは想像できないな。
ぜひもうなしって言って。
それ、あの、ゲームの方も野戸さんなんですか、これ。
野戸さんです。
野戸さんですか。
はい、お家でクリアすると野戸さんの歌が聴けます。
それはちょっと聞きたいような聞きたくないような感じですよね。
いや暗いストーリーでしたよ。
やっぱり野戸さんなんであんな暗いんだろうね、お市は。
そうなんですよ、暗いんですよ。あのお市でクリアすると長政様が死ぬストーリーなんです。
なるほど、ね、
ゲームも、
はいはいはい、
でも長政様であのクリアするとお市とラブラブなエンディングが見られるんです。
もうそれやっぱり長政でクリアしてお市とラブラブになって、あの暗いお市の声が明るい声になるの。
暗いままなんですけども。
でもあのなんかこうなんていうのかな、こうすごくなんていうの、儚い感じの、吹いたら死んでしまいそうな感じの。
でも、ね、でも長政様があれでしょ、ちょうどいいんですよ。
あ、なるほどね。
あのお市が長政様と一緒にいてもいいみたいなことをあの儚い感じで聞くと、ば、バカ者、当たり前だろみたいな、ツンデレっぷりを長政様が。
いいね。
頑張っていこうみたいな。
いいね。いいね。ていうかさ、あの、カップル少ないよね。
そうですね。
はい。
え、カップル？
え、じゃあその、夫婦みたいなのって、このシリーズに少なくありません？
そうですね。でも、あと、松子。
あ、松はね。
年家が。うん。あれもすごいですね。とにかく全部すごいです、キャラクターが。
出たっけ、アニメ版。
出てたような、出てなかったでしたっけ？
いや、画面、アニメの画面には出てるから、一瞬だけだったのかな？全然わかんないな。
ああ、そうですね。刑事は、
前田君ですよね。
そうです、そうです。
あ、刑事が出てたのはわかります、
はい。うんうん。
お猿と一緒。
そうそうそう。
はい、まあなんかね、じゃあ長政びいきで行きましょうか。
ね、はい、長政大好きです。
はい、あの、ガトリング・ガンダム。
あの、ガトリング4はもう、濃姫ですね。
ですね。で、
ガンダムは、本田忠勝ね。
なんであの、本田忠勝はガンダムなの？
それは私が
死んだと思ってたら、来週なんか予告に出てたんだけどさ。
本当ですか？
はい、だって、家康、あの時点で死んじゃまずくねえか？
あの、まあ、崩壊しますよね。そうなんですけども。
徳川軍があの時点で終わってちゃまずくねえかみたいな。
そう。
なんで
ちょっと不要意すぎますよね。
なんで家康あんなちっちゃいのみたいな。
かわいいでしょ。
かわいすぎじゃねえか、家康。みたいなね。
はい。そのかわいい家康と、ホンダムがこのペアになってるのがかわいいんですよ。はい。
なるほどね。中に乗ればいいのにね、もうどうせね、お腹のあたりにでもね。
そうですよね。いや、一応人間じゃないのかな。
人間じゃねえだろ、あれはどう見ても。あれ鎧なの？もしかして。
なんなんでしょうね。でも本気出すと目が赤く光りますからね。
光ってるでしょ？絶対人間じゃねえじゃん。ロボットじゃん、まあ、もっとも
っと。そうなんですけど、戦国最強、本田忠勝。
もうあいつ一体いりゃね、あといらないんじゃないの？
あの、三国無双でいう呂布ですよ。
あ、そうなんです
か。もうめちゃめちゃ強い。
他いらねえよ、みたいな、そんな感じ。
いらないです。もう使うとね、低レベルでクリアできるんですよ。
それは面白くないね。
でもね、面白いんですよ、ストーリー。
わかりました。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。熱く語っちゃいました。はい、続きまして、トンバさん、ありがとうございます。戦国バサラですが、見ようとしていないのですが、なぜかテレビをつけるとやっているので、見てしまっています。くだらなくギャグとして楽しんでいます。ただ、ギャグとして見れば見るだけ、キャラの名前が実際の武将の名前なのに違和感を感じてしまいます。歴史もののアニメの場合、最低限の歴史の流れを守ってほしいという希望があります。歴史自体がフィクションみたいなところがあるとは思いますが、実際に名前を使っているのなら、ある程度の時代の流れに合わせて、その上でいろいろな設定があって面白いんじゃないかと思います。あそこまでめちゃくちゃにされると、ちょっときついなって思ってしまいます。それならいっそのこと、完全に時代感をぶっ壊した方がいいんじゃないかと思います。それでもなんだかんだで見てしまっていますがね。 歴史ものついでにそろそろ IG の宮本武蔵が公開されますね。原案脚本が押井守なのでちょっと期待しています。到底地方では見には行けませんが、監督の西久保さんの作品がどういったものかは分かりませんが、いつか見てみたいです。ありがとうございました。
はい、これ真面目に見ちゃいかんですよね。
そうですね、
もう1話見たら分かるように、この戦国バサラをそういう歴史ものの感覚で見ちゃやっぱいかんのだろうなと、
やっぱり最初は抵抗はあるとは思う。
ありますあります。私だってえっと思いましたからね。でもこう見続けていくと、ギャグっていうのかな、面白いのは面白いよね。
うん、そうですね。
まあ、なんかの、なんかのきっかけになりゃいいんじゃないと思わない。これでさ、例えば本当の歴史好きになったりとか、で実際に歴女みたいなのがあるようにさ、そしたらそこから入っていくわけでしょ、実際の歴史ものに。
そうですね。
バサラだけじゃなくてね。
ま
あ、そういう風に言うと、そこからまたビジネスも発展してるみたいだし、で、観光地もね、潤うっていう、そういうのを考えると、まあね、入りやすいっていうのはやっぱり大事なのかもなっていう気はしますよね。
ですね。
伊達政宗、ああいうレディじゃねえだろ、みたいなね。
そうです、英語って。
英語っていうのが。でもちょっとはなんかあるんでしょ、確か。使ってたかもしれないじゃないけれども。
なんか
そういうのがあったっていうのを聞いたような気も、しますけどね。はい。まあ、馬がね、こう、暴走族チックとかね、もうめちゃくちゃですけどね。
バイクが馬みたいな。
バイクが馬みたいな。絶対触らねえみたいなね。
腕組んだまま、
ね。腕組んだままみたいなね。まあ、それやね、その、馬2頭でそのまま立ってるやつとかいるからね。
いますね。
うん、そのまま壁上がったりとかね。親方様じゃないかしら。どう考えても、重力とか関係ないところが素敵なんじゃないかと思いますけども。
そうなんです。
ということでね、IG の宮本武蔵。
はい。
6月13日公開。もう公開してますね。はい。うん、配信日にはね。テアトル新宿、テアトル梅田、ゴールド劇場で3カ所、3カ所ですよ。
この広い日本でたった3カ所。
はい。推しのアニメなのに。
宮
本武蔵は本当に求道者だったのか、推し流歴史アニメドキュメンタリー、宮本武蔵、創建に馳せる夢っていいんですかね。
CM ではかなり見ますけどね、テレビ。
東京だからでしょうね。原案脚本推し守るです。プロダクション IG。
うん、
まあ、そういう意味じゃ、プロダクション IG と推しが組んでんだからね。すごいよね。
うん、見に来たらいいんじゃないですか？
東京までかよ。
梅田でもいいです。
またかよ。芸術文化振興基金助成事業らしいですよ。
おー、すごい、
ちょっと今トレーラー見ましたけど、かっこいいですね。まあ、ぜひね、DVD になったら見たいと。
あー、なるほどね。
はい、思います。
はい。
はい。
ありがとうございました。続きまして、ゲーマユ改め、眉毛さん。ありがとうございます。戦国バサラは何と言っても、ゾロこと伊達政宗です。かっこ笑い。後先考えてなさそうなバトルバカ、と思いきや弱いところもあり、仲間を思いやる一面もあったりと、かなり人間臭くてたまりません。あの英語の発音は気になるのですが、そこはスルーですね。同じような理由で、親方様と、雪村も好きです。殴り合いもとい、熱い思いのぶつけ合い、最高です。途中それ以外のキャラ、過去、アザイや上杉、その側近のくのいちなどが、一瞬誰だかわからなくなる時もありますが、素直に楽しめるので、あまり気になりませんね。心と頭を空にして見るアニメってところでしょうか。それと、オープニングの曲がかっこいいです。車の中でエンドレスリピートしてます。
おー。オープニングね。
はい。
思わず踊ってしまう系ですよね。
足軽がね、踊っちゃう系で。
はいはい。あれ、今年のさ、なんか、体育祭とかでやる学校とかありそうだよね。やんないかな。
あんな、一部しか踊ってる映像がない。
いや、なんかやりそうだな、とか思いながらね。
うんうんうん、はい。かっこいいですよね、でも。
そうですね。でもあれ、やっぱり、鎧着ないとね。
あ、そうですね。
段ボールで作るかな。
ちょっとな。
そんな、はい。
ちょっと、
はい。
でも、伊達政宗、今すごい人気で、
はい。お米にもなってますね。
本当ですか、はい、お酒にもなってますよ、ビール。
何にでもなってるね。しかもあのキャラのままだよね。
そうです。うん、そうそう。シールが貼ってありましたよ。
いやや
っぱうわーって思います。シール貼っただけって思いました。
かっこいいね、伊達政宗ね。
あ、池袋に宮城県のセレクトショップがあるんですけど。すっごいポスター貼ってありますよ。戦国パサラ
いいね。もう。いや、素晴らしいと思うよ、そういうの。
すごいですよ、池袋、今。
だって、それはね、ありだと思うから、そういうのは、各地方やるべきだよね。
はい。もう、これ利用しない手はないですよね。
いや、利用とか言っちゃいけないよ。いや、でもね、
便乗。
いや、いいと思います、そういうのね。素晴らしいと思いますよ。
すごいですよ。あの、池袋に、トヨタの、車の展示会場のようなところがすごいでかいところがあるんですけれども、はいはい、そこにも戦国バサラのポスターが貼ってあって、
なんで
戦国バサラの武将のキャラクターの、うん、その戦国の地を駆け巡ろう、
はいはい、
車でっていう。
いいね、もうどうつながるのかよくわからないところがいいよね、もうね。
バサラ効果すごいと思いました。
いや、いいんじゃないでしょうか。素晴らしいと思います。もうね。
経済効果。
どうせだったらね、はい、バサラ仕様のバイクとかね、伊達政宗バイクとか作んなきゃね。
いた車みたいな。
いた車みたい。いたバイク。いや、それ、暴走族のバイクみたいになっちゃう。はい。馬の上にあんな風につけちゃいけませんよ。かわいそうだから。
はい。はい、ね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、テーテニさん、ありがとうございます。昭和の親父像に憧れている自分としては、これは昼飯食いながらでも投稿せねばと思った次第です。第1話を見たときに、おお、武将がエゴというあまりのミスマッチさに、これは見るのをやめるべきだ。また、例の玉を集めて願い事みたいなノリのアニメになるんじゃないのかと思い、それでも1話は見終えました。親方様、雪村、武田信玄のあの渋さ、そしてあの捨て合いの暑苦しさ。この真夏にあの暑苦しさはまるでカレーを食べているようで一気にはまってしまいました。歴史の実話とはかけ離れている部分が多くあり、突っ込みどころも満載なところも魅力の一つ。あれだけの戦闘ができるのに、火縄銃の攻撃をかわせないのはなぜ？敵は本能寺にありはお前たちのセリフじゃないなど。まあ、ドラゴンボールが頭をよぎることもなきにしもあらずですが、人情という点においては、今の隣は何をする人ぞという今の社会において、人と人とのつながりというものを見つめ直すいい作品だったと思います。
うまくまとめましたね。
本当ですね。本当に。
まあ、当然本能寺にはいませんでしたけどね、信長はね。
やっぱり、
いませんよね。まあね、まさにだんだんとね、みんなで集まって、信長叩くみたいな感じになりつつありますね。
包囲網が。
包囲網がね。まあいいんじゃないでしょうか。
真の敵は信長だったんですか？
真の敵は信長ですよね。
明智光秀は？
光秀はまだ倒されてないですよ。
かませ犬ですか？
かませ犬っぽいね、ちょっとね。
なるほど。
早見翔さん。
ね！
はい。ちゅうかさ、うんうん、一応さ、全部が全部、子孫がいなくなってるわけじゃないわけじゃない？
そうですね。
そう、織田信長
の子孫、
信成さんがいるように、その、バンダムじゃねえや、だっけ。
ホンダムです。
ホンダムとか言われてて、悲しくないのかね、子孫の方は。
いやいや、私もしもホンダムの子孫だったらめっちゃ嬉しいですけどね。
そっか。そういう意味では、こう、嬉しいかもしれない。うんですよね。
うんうん。
浅井長政さんの子孫でもかっこいいからいいのか。
いやー、最高ですね。あ、よく鬱陶しいとか友達言ってますけど。
でも、島津、これね、九州といえば島津藩なんで。
はいはい、
あっという間に終わっちゃったんだけど、これどうするの？
びっくりしましたよ。
あれだけかよ、みたいなね。
ねえ。あんな。
まあ大体関東近辺にいろいろ問題はあるみたいですけどね。うん、
まだでも、南の方の軍勢が出てきてないような。
どうなんだろうね。出てくんのかな。でももうそろそろさ、ラストに向けて、あと数話しかないんだけど。
元なり出てきて。
ねえ、どうなんだろうね。
ああ、本当に。
モーリー
心配、う
ん、まあよくわかんないですけど。まあとりあえず面白きゃいいんじゃないかってい
う。あ、そういうことですね。
はい。
はい。
みたいな感じ
で。ありがとうございます。
まあ別に、いい作品だったということで。
そう、そういうこと
で。まあ、みんなでほらね、叩く、みたいな。ジャンプ乗りでいいですよね。
そうそうそうそう、ね、それが狙いかもしれない。
最後、はい、最初は敵同士がいつの間にかそこの仲良くなって、
うんうん、
反発しながらも最後は叩くと。日本のアニメの王道じゃないですか。
完全懲悪？
いや、ヤマトからつながるね。デスラーもほら最初は敵だったけど、通貨は味方になるみたいな。
ちょっとそこわかんないですね。
はい、はい、次行きましょうか。
失礼しました、続きまして B さん、ありがとうございます。おいっ子が激ハマりして、兄かっこ7つが親方様、弟かっこ2つがむきむらむきむらかっこ雪村と言えないとやり合ったり、オープニングのダンスや武将のポーズを真似たりしてるそうです。でも春日が出てくると急に興味を失ってテレビから離れるというのはピュアな証拠なのでしょうか。ああ、まだ春日のような
恥ずかしいのかもしれないよ、単純にね。あれが出てくるとね。
そうなのか。
いや、まあ、違う。ちゅうか、春日の、こう、ね、なんていうの、剣心に対する異常な振る舞いは異常だよね。
う
ん、
そうですね。あーとか言ってますね。
なんだお前みたいな感じだよね。あそこだけはちょっと余計な気がします。
名物なんですけどね、それは。
あれ名物なんだ。ゲームの中でも名物なんだ。
そうなんです。
あ、じゃあ仕方ないよね。それゲームやってる人は、あ、出たって思うわけね。
あ、お決まりだなって。
突然すぎてね、ちょっと違和感があるんですけどね。
あー、なるほどね。
はい、
あ、普通です。デフォです。
デフォですか。はい、わかりました。
そして、母は大河ドラマの天地人を見ながら、明智が違う、雪村が豊臣の家臣と混乱しているようですが、しっかりしてと言いたい。
それもう、ダメですよ。バサラの見過ぎです。
そうですよね。天地人の、直江兼続がゲームでも出てくるんですよ。
はいはい。
で、まあ、テレビでは、かっこいいでしょ？イケメンでしょ？しっかりしてるでしょ？
見てないからわかんないですけどね。
あ、そうなんですか。あ、まあ、ゲームの方では、すっごい面白いんですよ。俺は無敵、無敵の一番隊とかなんか言って。
かっこいいじゃないですか。
そう。で、やられると。まあ負けた、無敵なのに負けた。
それまあまるでなんかね、某ガンダムに出てたキャラクターみたいですよ。
本当ですか、はい、またそれもパクリだったのか。
いやいや、よくわかんないですけどね。まあでもそんな人っていますよね。
だからちょっとギャップに私も面白かったです。
なんか一緒にすんなって感じ。
でもね、私もこっちが知識なんですよ。
ああ、なるほどね。それそんなこと言ってて本当やっぱやばいって言われちゃうんじゃないの。
本当ですよね。ちょっと混乱しないように。
史実とこう混同しないようにしないとですね。
はい。本当ですよ。血の描写さえなければ深夜アニメじゃなくてもいいのかもしれません。熱い展開を親子で突っ込みつつ楽しんで見てますが、一番笑ったのは三好三人衆。真田純雄氏が雪村を襲うなんてと思ってしまったけど、NHK の人形劇なんて見てないですからね。さすがにこれを見るためには私より1世代上。40代でないと。
なるほどね。全然わかりません。
私もわからない。三好さん。
歴史好きな人はいいんだろうけどね。全く興味がなかったもんだから、本当わかんないんだよね。
本当に情けですね。
ないんですよね。
うん、
まあ、とりあえずこの兄7つが親方様と言って、弟がムキムラって言ってるのは、これ YouTube に上げてもらいたいぐらいですよね。
ねえ、全然。はい、これね、一つ、すごいですよね。
なんで兄の方が、親方様って言ってるのかが気になりますけどね。
やっぱり印象があるっていうことですかね。さすが欲しい。
欲しいな。ありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、ラビリンさん、ありがとうございます。バサラ。声優さんは自分的に豪華で、中井さんが英語喋ってくれて嬉しいです。オープニングのジャップもかっこよくて好きです。でも、内容がなんだかいまいちです。衣装といい、戦闘シーンといい、非現実的すぎではないかと、てんてんてんてん。
はい。いや、もう、非現実的ですから。
そうです。
はい。
その通りです。
そこをもう突っ込んだらおしまいじゃないかと。はい。
非現実的でないバサラなんてバサラじゃないぐらいな。
ああ、なるほど。まあ、そんなもんなんでしょうね。
はい。
いいと思いますよ。これはこれで。だいたいもうほら、ガンダム、ホンダムがいる時点でもうすでにおかしいんですから。
そうです。ええ、あれはすごいです。でも、中井さんが大人気ですね。
中井さん。
やっぱり。
ああ、中井さんね。中井さん大人気ですよね。
うん。うん、
伊達政宗さん。伊
達にゾロじゃないみたいな。
ねえ。六、うん、刀流ですからね。六刀流で六層っていうのかな。
あれなんか、羽みたいなのがついてるね。
ねえ、あの、竜の、うん、あの、をイメージしてるんだとは思うんですけども、ゾロよりも上ですからね。
まあ、ゾロ役がゾロじゃない役になってるみたいな、そんな感じですか。
そんな感じですね。
ああ、なるほどね。でも、手2本しかないからね。二刀流で十分じゃねえかっていう。
そうなんですよね。まあ、そこがバサラクオリティってやつですかね。
あ、あれかな、落としても、次の、剣があるみたいな。
まあでも、6本一気に使うじゃないですか、たまに。そういう技があるんですよ。
はいはいはいはい。うん、まあさすがゲームですよね。
そうです
がね。
うん。
なるほどね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、IPMA さん、ありがとうございます。戦国バサラのゲーム自体をやったことはないのですが、一応アクションゲームとして認識していて、アニメにも多彩なアクションシーンを堪能できるかと期待していたのですが、1話を視聴した後、アクション要素を諦め、ギャグアニメとして視聴してきました。もう賢明ですね。でも、ギャグアニメにして、武田信玄と真田の熱血ごっこ、上杉謙信と春日のティルドラごっこばっかり見ていると、やはり呆れて飽きてしまう。放送した10話中特に印象に残ったシーンは第5話本田忠勝登場後上杉一番隊隊長直江兼続との一騎打ちでした。最近大河ドラマで大いに盛り上がっている直江兼続様があっさり瞬殺されたのを見て思わず吹いてしまった。アニメも終盤になりつつあるがせっかく歴史と違う展開をしてきたのに結局本能寺炎上というオチになりそうな展開になっています。少し残念な気がします。どうせならもっとデタラメな結末が欲しかった。
大丈夫ですよ。
大丈夫？
はい。少なくとも本能寺炎上では終わりませんでしたね。
おー。もうネタバレしまくりですね。
でも多分ほら、もうこれを見てる頃は終わってますからね。みんな見てるはずですよ。ここまで見てる人たちは。
うん。
はい。よかったんじゃないでしょうか。まあどうなるのかね、はい、こうみんなで戦いに行くんじゃないですか。揃いましたからね、軍勢が。
かっこいいですね。はい、あの、歴代の、仮面ライダーが勢揃いみたいな。
あ、そうかっこいい。そうね。仮面ライダー大集合みたいな感じじゃないですか。はい。
いいですね。
軍勢揃いのみたいな感じでみんなで行く感じじゃないですか。敵は織田信長ですよ。第六天魔王。誰、まあいいや。はい、行きましょう。
今何ですか？
いやいや。
真似しとったんじゃないですよね。
いや、真似、第六天魔王の声、第六天魔王と自分で真似しても仕方がないよね。第六、
恐れ
多くて。みんなよく真似してますけど、真似はできないですよね。ということでね、本能寺炎上で終わらない感じで続いていく、はい、最終回ね、12話に向けてね、あと2話ぐらいしかもう残ってないかもしれませんけれども。
出てきてー、モーリー。
はい。まあ、そんな感じでね、戦国バサラこのままね、お笑いで終わって、はい、もうあれだったらね、またほら、次のシーズンとかね。
そう。
どうせさ、あの、ネタはいっぱいあるんでしょ？どうなん
だ
ろうね。
信長を倒してしまったらもう敵がいなくなっちゃうんですが。
いや、実は死んでなかったみたいなさ。
蘇ったと。
蘇ったみたいなのとか。
信長なら
ありえる。みんな蘇ってもおかしくないんだから。
なんだかんだで死んでませんでしたもんね。
う
ん、
コンダムもね、生きてるみたいですからね。はい。まあそんな感じでね。いつの間にか浅井長政も実は生きてましたみたいな。
本当にそれを切に願います。
こんだけ売れてりゃ戦国バサラ2ぐらいやるでしょ。しかもほら、
うん
ね、全然平気だもん。みんな、ね、復活したってドラゴンボールみたいに。
そうですよ。その方が。
ね、そういうね、シェンロンのところ行くぐらいの話でも別に構わないんじゃない？
あ、まあ、バサラならありえますね。
で、そう、みんな復活して、さあ、新たなる天下統一だ、みたいな感じで、いいんじゃないでしょうか。
期待してますか？
はい。まあ、そんな感じで、デタラメな感じも、まあね、デタラメで楽しめたっていう意味では素晴らしい今期のアニメだったんじゃないかと思います。はい、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の特集は戦国バサラでした。
でした。君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。そこはに。ではでは続きまして、普通音のコーナーです。 ノーラに飼われたい迷える羊さん、ありがとうございます。グインサーガ特集聞きました。クムさんはじめ皆さんのグインに対する思い入れの深さが伝わってくる放送でした。皆さんの青春時代からの人生の一部になっているんですね。なんだか小説読んでいない人間がしゃしゃり出てコメントしたことが恥ずかしくなりました、とほほ。幸いというか地元の図書館でシリーズが揃っていることを発見したので、これから時間をかけて読んでいきたいです。重い内容でもページをめくる指に力を込めてじっくり読んでみますね。お
ー、はい、グイーンどんどん面白くなってますよ。
そうなんですか。
もうなんかね、面白いっていう感じかな。
え、それはプッとか笑っちゃうような。
いやいや、まあ、いろんな意味で楽しめてるので、あれはいいアニメだと思いますよ。
おお、そうなんですか。
はい、まあね、いいです。グインさん強いみたいな感じで。
へえ。
はい、まあ、真面目に設定とか考え出すときついので、素直に楽しめ、どちらかでバサラに近い感じを最近は感じてますけどね。
なるほど、なるほど、はい。超人的な面があるということ。
超人すぎですよ。
はい、なるほどね、はい。はい、ありがとうございます。続きまして、タスタスさん、ありがとうございます。グインサーガのキャラクター原案は、スメラギナツキさんだったんですね。梁山泊とスクエーダイとか、スコーテン暗殺とか読んでました。グインも30巻くらいまでは、アルドナリスが登場するたびに、その美しさの形容に、1ページ半ずつ費やすようになって、ついていけなくなりました。長すぎですね。
そこがいいんだけどな。
そんなに美しいんですか？
美しいよ。アルドナリスは。
ああ。
超美形だからね。
これ1ページ半も毎回よく形容するネタがありますね。
あるんだよ、美しさはね。そんだけ美しいから。
ほんと？そうね、例えでそこだけ見てみたい気もしてきますね。
はい。
はい。余談ですが、スメラギナツキさんのブログの猫がとても美猫です。美猫でありながら、某玉のようなダレっぷりでたまらんです。某玉のような。どこの玉ですかね？
ま、わかりませんけど。
うちの玉です。
はい。ああ、天狗さんのところの玉なんですね。
そうなんです。
はい。誰っぷりなんですね。
そっか、見てみよう。うん、うん、うん。へえ、
ありがとうございます。
綺麗ですね。はい、ありがとうございます。続きまして、ひらめさん、ありがとうございます。前回の白兄で、期待の来期の作品について話していたので書きます。私が来期で期待する作品は、海物語、あなたがいてくれたことです。監督は、括弧二人はご存知のアリア、カレードスターの佐藤淳一、脚本は横谷正弘、トラドラなど、吉田玲子、カレードスターなどです。キャラクターたちの格好に面食らう人もいると思いますが、素晴らしい物語が展開されることを望みたいと思います。
はい。これバサラの後番組でしょ、確か。
随分またガラッと変わってきます
ね。ガラッと変わりますね。はい。まあね。バサラの後我慢ですから、そのまま見るんじゃないでしょうか。
ああ、まあ見る時間帯ってことですもんね。
そうですね。
は
い。
うん、
ちょっと楽しみですよね、脚本がね。
うん。吉田玲子さん、私も大好きなので。
意外と穴になるかもしれないよね、この辺ね。
お
お、ね。ちょっと楽しみ。まあ夏ですからね、ちょうどいいんじゃないでしょうか。
ああ、そうですね。
はい。
うん。うん。はい。ありがとうございます。続きまして、悲しいファットマン、あと40代さん、40歳代さん。ありがとうございます。白兄、クムさん、テンコさん、こんばんは。こんばんは。今回は戦国バサラの特集ですが、今期もう一つおすすめしたい歴史アニメが、蒼天航路です。歴オタ、歴女の皆様は、退去して戦国バサラに行ってしまっているようですが、古くからの原作漫画好きとしては、こちらのチェックも外せません。私にとって画期的だったのはオープニングテーマ909です。尺の半分ほどが前奏で、そこから展開するロックな、かっこ言い方古いですか？サウンド。狂気に満ちる呂布や信長を連想する曹操などがイメージできて非常によろしいと思います。
はい。面白いらしいんだけどね。
おお。
結構。
絵がすーすごいんですよね、うん。イケメンとそうじゃないのの差が激しい。
まあでもそうあるべきなのかもしれないけどね、本来ならね。
顔でこいつ死ぬなっていうのがわかります。
そういうもんか。
そういうのでわかります。
なるほど。あ、見てんの、天狗さん。
この前、たまチラッと見て、あ、そうそうの声が、マモちゃん。
ああ、なるほど、ね。
宮野真守さん。
はい、ははははは。
前も別の作品でそうそうやっていたような気が。
ああ、なるほどね。うん。イケメンですね。
ねえ。
はい。
上手なマモちゃんって言っちゃった。はい。
マモ。いいんじゃないでしょうか。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ふじみの男さん、ありがとうございます。今日は、そこにを聞いててよかったという私の経験談をご紹介します。地元城下町にあるお気に入りのフランス料理店で食事中のこと、クラリネット五重奏の生演奏が終わった頃、急に降り出した雨にずぶ濡れになった20歳代の女性が駆け込んできました。すかさずウェイターから白いタオルが出てきました。隣に座って一息ついた女性に、災難でしたね、と声をかけ、出てきたスパークリングワインで乾杯すると、自分も調理師で、知人がこの店に勤めていたので来店したとのことでした。次の弦楽五重奏のステージが終わって、食事をしている彼女と話をしました。仕事の帰宅が深夜になるため、リアルでテレビを見ているというので、何を見てるの?と聞くと、のだめカンタービレなどのノイタミナ枠でした。そこで早速、この店みたいなホスピタリティのあるアニメがあるよ、と、つぶさんおすすめのディスパラを紹介しました。ちなみに、前に見ているアニメが、夏目友人帳、トラドラなど、そこはに一押し番組ばかりで話が合ってしまい、クラシックそっちのけで閉店まで盛り上がってお別れしました。まさかレストランで初対面の女性と手乗りタイガーの話をするとは思わなかったので、この番組を聞き続けててよかったなと感謝してます。過去実話です。すごい、携帯番号とかゲットしたのかしら。
いやー、羨ましいですね。
すごい話ですね。
はい、カウンターのフランス料理店って、あるのはあるんだよね。私がよく行ってるお店もそうなんですけど、カウンター常連さんたちが結構いつもいるのね。だから、一人で来るとさ、カウンターでいいわけじゃん。テーブル席もったいないからね。だからカウンターなんだよね。そういえばカウンターとあんのかなって思いながら、今ふと思いながら、あ、よく考えたら、自分が行くとこもそうだったわ、とか思ってたところでした。
おしゃれ。
でもすごいよね。だってさ、生演奏があるんでしょ?クラリネットの。
すごい、うん、
すごい店だよね。
クラリネット?
クラリネット。
ああ、すごいですね。弦楽五重奏とクラリネット五重奏。そこで手取りタイガ
ー。もうまさに、アニメで繋がる縁みたいな。
いいですね。
はい。今後どうなったのかぜひご報告ください。
はい。はい、お願いいたします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、アシュラさん、ありがとうございます。僕も戦場のバルキリア、おすすめです。今期のアニメはファンタジーな感じのが多いですが、この作品にはリアリティがあるので、今期では貴重な作品じゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。なんでこれ最後に読んだかというと、来週の特集なんですけれども、6月21日。
うん。
はい、やります。戦場のバルキリア。
バルキリア。
はい。
おお。
クロアニアの方ですね。久しぶりにこうね、いや久しぶりじゃない。今期の中からね、特集としては最後になります。
おお。
いよいよね、もう6月も終わりですよ。
そうですね。
梅
雨ですね。
梅雨ですからね。ちなみにその次の翌週、天子さんとやる6月28日の回なんですけど。もうね、
はい、
尽きちゃいましたね、今期ものから行くとね。
ですね、もうないですな。
ないからどうしようっていう話をしててね、決まりました。これ結構ね、みんな書きたいんじゃないっていう。次の特集は何でしょう。
なんと、トップを狙え。ダダーン。
ワン、ツー。
ダダダダン。ダダンダンダ
ダン。はい、みたいな感じでね、はい。トップを狙え。どっちも OK です。ワンもツーも。はい、
これ泣きますよね。
泣きますよね。
はい、もう本当大泣き号泣です、このアニメは。
はい、ということなんでね、トップの狙いぜひね、トップの狙いについてこう熱い思いを語っていただきたいと。
宇宙についてお話ししましょう。
はい。なんか宇宙講座かなんかやってくれんの。初代初代 OVA のように。
あれ理解不能でした。
はい、みたいな感じでね、それでその後。6月もうそれで終わりなんですけれども、7月の頭 の週はいよいよ今期のアニメ最終回特集、翌週はあお互いみたいな、そんな感じになると思います。もう大体これで決まっちゃいましたね。まあ、6月最後このねジメジメしたところを吹き飛ばすようにトップを狙いでいきたいと思います。
あー吹き飛んじゃいますね、トップを狙いだったら。
はい、ということで、今日はねいつもより若干短めですけれどもお送りしてまいりました。そこあにです。
そこあにです。
はい、相変わらず天子さん同じことを繰り返すというね。
もうあのもう戦闘モード終了したので、
終わった感じがすごく伝わってきますね。はい、ということで、またね次回お会いしたいと思います。番組に対するご意見ご要望ありましたらどうぞ。
Google などでひらがなでそこにと検索をお願いいたします。その中にありますそれぞれのコーナーに、コーナーの BBS に書き込みをお願いいたします。お待ちしてます。
はい、いやまあそんな感じでまた来週天子さんとお会いいたしましょう。
はい、お会いいたしましょう。
それではまた次回、お相手は私クムと
天子でした。さよなら。
さよなら。
そこあには PC 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォンの提供でお送りいたしました。